こちらは川内放送局です。この放送局は既存に向けて村民ボランティアが共同して運営するラジオ局です。現在川内村は約700名ほどの既存人口になっております。これを震災前の人口3000名に戻すため、このラジオ局を開局しました。 FM 西東京スマイル FM 局のサテライトラジオ局として機能しております。また災害時には災害放送局として機能します。ただいまより川内村の今を放送します。
今からお聞きいただくのは平成25年1月5日に下北沢のコムカフェおとくらで開催されたチャリティーショップ日本アートインクルージョンオープニングイベント内で行われた NPO 法人市民福祉団体全国協議会専務理事田中直樹さん、 NPO 法人国境なき楽団代表庄野真代さん、アンタルフェスティバル代表オランド・ビングルさん3名によるオープニングシンポジウム中盤の模様をお届けします。どうぞお聞きください。
まあ今だいたい流れがですね、分かりになったかと思うんですけども、今実は今日先ほどまでおられたんですけども、仕事が解体屋さんだそうです。でそれで解体屋さんなので、そういう品物がいっぱい出てきますよとか、また今日ちょっと漢字団体になってますけど、深夜リサイクルの中川さんにも来てもらってて、こちらは資源ごみの回収を行政のところでやっているとか、そういう人たちがこう集まってきてます。でまあそこをですね、少しこう拠点になる場所をとりあえず作ってはいるんですけど、建物についてですね、今日の話でなんか建ててくれそうなので、そうするとだいぶいいのかなと、土地だけはちょっと確保しています。まあそこの中で先ほど言われたように、こう仕分けが非常に重要じゃないかなと思うし、まあ今日置いてあるような絵が全部それだけでいくって言って売れてるかどうかっていうのは別の話で、もうちょっと値段が安い、まあ売りやすいのが1万円ぐらいのものがですね、売れていけば一番いいし、そういうものが集まるような、仕組みを作っていこうかなというふうに思っているところです。もうちょっとじゃあ深めたところで、田中さんの方からお話を。
あんまり深まらないんですけどまあ先ほど言ったのは基本的な考え方なんですが、私まあ高齢者問題っていうか、そういうのをやってて長いんで、まあ いろんな話が入ってくるんですよね。でそれどういうふうにしようかと思ってるんですが、まあこのチャリティーショップを思いつく一つ の要素は、コミュニティカフェを見て歩いてると、小型のチャリティーショップがあるねっていう話は冒頭しました。あとですね、ちょっと変な話なんですが、高齢者っていうのは私も高齢者なんですが、そのうち死ぬわけですよね。で死にますと遺品整理という話があって、これがですね、家族がいる場合はいいんですけども、家族がいない場合どうするかっていうと、それをまあ全部処分するんですよね。今16万円かかったっていうか、17万円、平均的に一人暮らしの人で遺品整理で遺品整理屋さんに頼んだらいくらぐらいかかるか分かってますか？遺品整理代、まあ皆さん死にそうじゃないかな分かんないんだけど平均するとね100万ぐらいなんです。それがかかります。で彼はまだ若いからたくさん持ってないんですねでそれで17万円ですから、だからまあ4つか5つ部屋があってですね、一人暮らしになってって言ったらものすごくありますから、それも100万超えると思うんですけども、まあ、そういうことですよね。だから常々使うものだけでいいんで、使わないものは外へ出していけばいいわけですから、そんな風にしたらいいなということが別の面から見た場合の一つです。 でだからあのチャリティーへ出すっていうのは実はどういうことが必要かっていうと、常々ですね、生活支援をする組織が地域社会の中にあっていろいろお手伝いする。例えば95歳になった人が一人暮らししててですね、家の中にたくさんあってどないかしようと思ってもですね、その処理できないんですね。で私はその頭の中がぐじゃぐじゃにこうなってるんですが、実はこのチャリティーショップも合わせてなんですけども、NPO の便利屋さんをあちらこちらで進めてるんです。で進めたところでやる気の人が一人いるところは大体半年から1年かかって成立をしています。大体そうですね、長野によく行くんですが、木曽福島っていう香川県ぐらいの広さの木曽川の流域ですが、そこに3万人しか住んでないんですね。でものすごい過疎地です。でそこでも木曽福島で始めた人がいて、大体1年間にもう今2年目ぐらい、2年間やってるんですが、最近の1年ではそんな田舎でも年間1000万円ぐらいの売り上げを、いわゆる便利屋さんだけで、やっています。でそういうふうにそれ多くは何をしてくれっていうのかっていうと、頼んでくるのは一人暮らしのお年寄りで、庭の草むしり、それから家の中の整理、それから病院の送り迎え、でそういうのが、ベスト3なんですが、でそうすると人様のお世話をそういうことで日常的にしていく中で、家の中の整理、そこからその中でチャリティーにもですね、出せるようなものについては出していくっていうふうなお手伝いができていくわけですよね。だから人間の生活っていうのは官僚の組織とか大企業じゃなくて縦割りにできないんですね。こう生活ですから横にこう何から何まであるっていうことをやんなくちゃいけない。で 何から何まであるっていうことをやっていると、結局は余ったものとか、つまり高価な贈り物をしてもらってるんだけど自分は使わないとか、そういうことが必ず出てくるわけです。だからチャリティーショップっていうのはいわゆる物による、その庄野さんおっしゃったように物による寄付行為で、でそれをガーナへ行ったりとか、その地域社会のために使うっていうことをやればいいんですけども、生活を丸ごと応援できるっていう状況を地域社会で作って、その拠点事務所が、実はチャリティーショップだっていう仕上げをどうやってやっていくのかっていうことが我々の課題ではないかというふうに思います。で、ちょっと論点がちょっと広げますと、NPO 法ができてもう14年目か15年目になるんですが、そろそろですね、全ての NPO がやっぱり世の中を変えれるとか、世の中地域社会を、人間らしくしていくとか、そういうところに踏み出していかないと、今ある多くの NPO は8割9割はですね、いいことやってるんですよ。いいことやってるんですが、自分の目前の、課題ばっかりしかやっていないところが多くて、その NPO があるために地域社会がどう変わったの、音楽の世界がどう変わったのとか、それから、生活に大変困ってる人たちの状況はどう変わったのっていうことが NPO にそろそろ問われかけてきてるんですよね。でそういうことができないと、公益法人の一種ですから、あっても意味がない、名前は存在するけれども世の中には役に立たないところがたくさんあるということでは意味がないんでありまして、で私自身がやってる市民協っていうのもそうなんですね。それが問われてきているわけです。で今までは、介護系 NPO として介護保険の理解であるとか、研修であるとかいろんなことを内輪のことをやっててよかったんですが、そろそろ 自分たちのことだけじゃなくって地域社会に何ができるんだっていうことがぐさぐさとこう問われかけておりまして、それに一挙に答えられないんですけど、一つ一つ答えたいというふうに思っています。でその一つがチャリティーショップなんですね。何しろもうチャリティーショップの面白いのは、生野さんおっしゃったように人と情報が集まってくるっていうことなんですよね。でそこにお店をしたら、物を持ってきます。そこで交流ができますし、情報が集まるし、そこで、持っている図書館の人であったり、それから、ブティックの人、元ブティックの人であったりっていう人たちが持っている能力がそれぞれ花開いていくことに、リタイアした人はですね、会社行かなくてもいいわけですから、そういうことを地域社会のために、1週間に、僕はできれば8時間ぐらいやってもらいたいんですが、1週間に8時間ですよ。半日を2回程度やればいいんですが、それぐらいやればですね、実は5人がそういうことをやれば、5波40で40時間の公益活動をするんですね。40時間っていうのは公務員1人分です。世田谷区の公務員はたくさんいると思うんですが、どれだけ、公益的なことをやってらっしゃるのか知りませんが、人々が5人組んで8時間ずつやれば、そこに無償の公務員が1人出てきたと、こういうことになるわけですね。だからその8人が組めばですね、多分チャリティーショップの小さな部分であれば、運営することは基本的なことはできると思うんですね。でそれも1週間に8時間、週2日、半日ずつやればできる程度のことなんですから、そんなことができない日本人ではないというふうに思います。ガーナもそうだと思いますが、そんなことぐらいできると思います。で問題はそこにこう火つけたり、そういう仕組みを作ってこう誘導する能力が今の NPO の中には大変に欠けているということでありまして、そういうことをできれば、NPO だけの責任じゃないんですが、労働組合も政協もですね、農協も寄ってたかって、そういうことをどんどんどんどんやっていけば、いいと思うんですよね。でそれは下手をすると、天下りの人の場所になるんですが、天下りを受け入れるほどの財力がないから大丈夫だと思うんですが、チャリティーショップっていうのは、だからそういう地域の集まりネットワークの軸 でその軸が全国各地のチャリティーショップとネットワークを、どんどん作っていくっていうふうな構造になるのではないかというふうに思っています。もう一点だけ付け加えますと、石巻にダイオハウスから私ども、プレハブ住宅を、プレハブ住宅っていうかプレハブ の研修場をいただきました。約30坪ぐらいのやつなんですが、でオープンしています。でここでもチャリティーショップをですね、便利屋と NPO の便利屋の設立と絡めてやっていく今準備をしています。そんなに難しい話じゃないですから、ぜひいろんなところで手が上がってやっていければいいなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。塩野さん、今のマークさんのお話聞いてちょっと感想なり、はい、またこういうことがあればいいよねっていうところを決めて、
今年は NPO それから民間のいろんな団体が活動していくには苦しい年の始まりだというふうに言われますけど、だからこそ、民の力がねどんだけしっかりしているかっていうのをよく見せられるような時代になってるんだと思います。で今田中さんのお話を聞いてて思ったのは、きっとチャリティーショップというのは、そういう高齢者の社会の支援であるとかいろんな、支援の活動を、実際にしようとしている人と仕事としてやっている人と、そういうふうな何か、 助けになれれば、何か力になれればいいなと思っている人の間をつなぐあのものではないかなと思うんですね。で、直接的に何かはできなくても、チャリティーショップに物を持っていく、チャリティーショップの物を買うということで、間接的にこの社会を良くするための人の大事な一人になっているはずなんですね。だから本当にこのチャリティーショップが多くの方にちゃんとその真の意味を理解していただいて、皆さんが気軽にね、利用できるような、土台をぜひ作っていただきたいと思います。
はい、じゃあオランドさん、ちょっと感想なり、こういうことがあればいいねとか、ガーナにいくつ、100個ぐらい保育園が欲しいか
そうですね、本当に素晴らしい話、チャリティーショップの話いろいろ聞かせて、自分もなんか深くいろいろことを考えて、前からずっと思ったことけど、やっぱり物が重くなる人、いっぱい物を持ってる、そのものがずっと自分のフューチャー、自分の動くが物が抑えるから、だから物をね、整理したり、じゃあ明日やりましょう、来年やります、どんどんどんどん物が増えてくる、だんだんだんできなくなるのね、やりたい気持ちはあるけど、だからそういう整理して物を捨てる、またそのショップ行ったら好きなものもあるから、まあ、人も使ったものけど、それもいろいろものが回ってくるから、それもすごいインテレスティング感じですね。だから私もいろんなチャリティのイベントで参加応援したり、例えばアフリカのエジプト、私エジプト人じゃない、ガーナ人けど、なんか向こうが森スクール、もう一人ネットワークが新潟にあるお姉さんがアフリカに行って見て、その村が鳥飛んで降りるとこがない、全部木切ってヨーロッパの打ち合ってから緑がなくなったから、でかわいそう見て鳥たちで、日本来て角度してボランティアしてずっとお金集めて、その村に今森になってる、緑最初からずっと応援してきた、それもいい話だから。で今のチャリティーショップもとてもいい話だから、みんなお協力して、まあ最初は自分の中ですね、私もなんかいろいろセールどんどんどんどんして、いらないものがチャリティーショップに持っていく、その気持ちは皆さんに伝えていけば、一つ気持ちもなるから、暮らしやすくなるから、皆さんお協力をお願いします。よろしくお願いします。
このチャリティーショップについてはですね、特にこの世田谷の地位をですね、拠点にしていきたいというふうに思ってます。それでは世田谷の団体にも呼びかけてまして、特にここの音倉と、あとコモンズ世田谷があります。ですからそこのところでちょっと世田谷では、世田谷公園でのフリーマーケットだとか、また世田谷の、神社はどこだったっけ、池尻神社か、そこのところの境内も使えるとか、そういうことがあります。渡辺文学さんの方は南会津とこう交流し合ってると、チャリティーショップの中にそういう農産物みたいなもの、そういうものの販売拠点を作っていくとか、また私の方でちょっと重点的に支援してる川内村、そちらの方は川内村のアンテナショップをですね、この世田谷に作っていくと、そういうような交流をし合いながらいければいいんじゃないかなというふうに思ってます。で、問題は先ほど直樹さんが少し触れてるんですけども、いわゆるNPO がですね、動けるように NPO を支援する NPO、いわゆる NPO の中間線組織の問題が実は我々の内部の問題として、存在しているわけです。NPO がきちんと NPO を支援すると いうふうな仕組み作りが今望まれてるのかなというふうに思ってるんですけど、もう先またあの短い松尾さんにそれは期待しないでいただきながら、あの若い人たちがですねこう NPO に参加してくるような土台をですね作っていきたいなっていうふうに私自身思ってるんですけど、直樹さんどうでしょうか。
それで私も苦労してるんですNPO を応援する NPO ってのはこれね全然こう基本的に言うと儲からないんですよ。なんでかというと応援する NPO はお金持ってないから、どうしようもないんですよね。でそれでどうするかということなんですが、まあ、イギリスの NPO、まあ、チャリティーっていうんですけど NPO を見てもそうですし、日本の NPO を見てもそうなんですが、それなりにまともなところはですね、財政的にまともなところっていうのは行政の支援を受けてるんですよね。私なんかが関与している介護保険系はですね、そうですね、低いところで8割、高いところだと 98% ぐらい介護報酬のお金で動いています。でまあ、働いていただいてるんだから別に全然行政のお金で構わないわけですね。で構わないわけなんですが、中間支援団体の場合はそういう介護保険事業だとかなんかやってるわけじゃないわけですから、そこの中で、まあ、できれば必要な資金の3分の1ぐらい、まあ、3000万円ぐらい年間で動くとしたら1000万円ぐらいはですね行政側からの、助成っていうものを確保していくっていうことをやらなければちょっとなかなか自力だけでは持たないっていう面が率直に言ってあります。で私がやってるその、市民福祉団体全国協議会市民協で言いますと、今大した財力じゃないんですが1億ぐらいの収入なんですが、やっぱりそのうち の5割5000万ぐらいはですね助成金関係で動いてるんですね。で会費と自力でやってるのは5000万円ぐらいです。だから助成金が来なくなると5000万の団体ヒュッとこうなるんですが、人を雇ってるわけじゃないんでそれでもやっていけるんですけども、その程度です。ですから、まあ、基本的に言うと3分の1ぐらいは、お金が行政から出てくるようにするためにどうするかっていうことの手を打たなければいけないですね。でこれはイギリスで言うと NPO と政府がですね協定を結んでいまして、でそれで、まあ、特にサッチャーの首相の頃から行政サービスをどんどんどんどんやらなくなりましたから、その分を、まあ、チャリティー NPO へ、任していくっていうふうなことになってきて、ところが任すとその質を担保しなくちゃいけないから、質を担保するために図書館の運営とかそれこそ保育所の運営とか老人ホームの運営するわけですから、その質を担保するために中間支援団体に政府とか地方自治体がお金を出すんですよね。で中間支援団体が個別の NPO の応援をいろんな角度からしてサービスの質を担保するっていうことをやってるわけです。これはやらなくちゃいけないんですね。でこれは、特に全国の中間支援団体の連携のもとにやらないと、政府との交渉ですから、その圧力をかけながらやらなければならないことです。まあ、これは今日その道のボスのナルクの川口専務が来てますので後ほどご発言いただいたらいいと思うんですが、その力を持たなければいけない。ところがですね、まあ、話すると長くなるのでまず第一番目は、そろそろやめますが、ところが中間支援団体そのものの立脚基盤が弱いもんですから、中間支援団体の全国ベースの団体の中間支援団体と名乗っているところのが200ぐらいあるんですけど、この力が全部弱いんですね。まあ市民協はまだ相対的にはなんとかなってる方なんですが、基本的に言うと弱いんです。でここを個別の NPO が5万あるんですね。もう今5万の NPO がありますから、どういうふうに あの中間支援団体をその支えるのか、5万の団体が年間1000円ずつでも中間支援団体全国のを支えるために1000円お金を出してくれたら50万、500万、5000万出てくるんですけどね、そんなあのことを考える個別 NPO はあんまりないわけですね。で、そこのところが一つです。で、二つ目はですね、やっぱり決定的にあの自力で事業をやらないとダメです。で、ここがもう完全に今ちょっと抜け落ちてまして、中間支援団体の多くを見てますと、行政からお金が来なくなるとすっと潰れていく、まあ、これはあの例えばもう 3,4 年前の話なんで言ってもいいと思いますが、あの宇都宮市にあの宇都宮市の市から、受けたあのお金2500万円ぐらいでやってた市民活動支援センターっていうのがあったんですね。でところがあの課長が変わったんですね。でそうすると自分の好きな団体があるもんだからそこから取り上げてこっちの、 あの、NPO にその市民活動支援センターの仕事をあの放り投げちゃったんです、この2500万円。じゃあ元いたところはどうなったかっていうと、あの年間会費50万円だけが残ってですね、2500万円がなくなって、本当にもう今はもう多分流れ解散なんですよね、なくなってると思います。でそんなことですから、あの行政だけに頼るととんでもないことになるわけです。だからあの3分の1程度にしといた方がいいんですが、あとは自力でやっぱり稼ぐっていうことが必要で、で自力で稼ぐときに、まあ、いろんな稼ぎ方があるんですけども、あのチャリティーショップっていうのはそういう、あのショーンさんがおっしゃったように、いろんなこう情報が集まってきて動く、なんていうのかな、ネットワークのその中軸になって、そこでいろんなあの人たちが集まってきていろんなアイデアが出てくるという、ことになっていくんだというふうに、思います。でその時に私高齢者問題で今日、まあ、あの遺品整理だとかそんなことばっかり言っておりますので、ついでにあの葬式の話をしますと、あの葬式っていうのもですね、今全く業者の手に移りまして、でこれからあの大手産業あのが、あのスーパーの大手もこれに乗り出してきてますよね。でどんどん乗り出してきます。だけどちょっと考えれば昔は町内会でやってたんですよね。ちょっと若い人が多いので知らないかもしれませんが、町内会の、おみこしをあの入れる倉庫の中に、葬式の道具が置いてあったわけですよね。で何丁目のおじいちゃんが亡くなったよって言ったら、それを組み立てて町内会の人が葬式出してたわけですよね。でそれがどんどんどんどんこうあのコミュニティが潰れていく中で、営利企業に任していくというふうなあの時代になりました。それをねもう一回ね、僕はあの取り戻したらいいと思うんですね。今どれぐらい葬式で使ってるのかって、平均で200万から250万使ってますから、そうですね、あのそれを自力であのやれる構図で、あの最近あのなんていうのかな、死体をちゃんと、着物着せたりなんかするのはなんとか君っていう映画がやって、なんかもうあの皆さん怖がらなくなりましたね。だからあのみんなでそういうことをね、あのやって、もう一回コミュニティをあの自分たちの手にこう、別にあの葬儀屋があるっていうんじゃないんですが、あの取り戻すっていうことが重要だと思うんです。これ皆さんの毎月の生活に当てはまるかどうか分かりませんが、統計上のことでいうと月額日本人の普通の家庭は30万円のお金を使っています。年間360万程度使っています。で、それの集積するとそれがあの GDP 比でいうと約6割ですから、日本の GDP500 兆なんで、300兆はですね、そういう人たちの我々が使っているお金で、GDP が成り立っているわけですね。でその300兆のうちの1割の30兆でも NPO 側のところを通じてこう使うっていうふうにあのしていけば、ものすごくその日本国っていうのは変わると思うんですね。でそのためにまずやんなくちゃいけないことは、こういうことをあのお説教でみんなに言うんではなくって、NPO 側がサービスを作ることなんですね。 サービスを作ることなんです、ね、で魅力的なサービスがないとそこにあのお金が流れてきませんから、そのサービスをどういうふうにあの作っていくのかっていうことが NPO の中間支援団体の課題だと思います。ですから日本の中間支援団体の場合にはあの国のあのとか自治体の応援をそんなに期待できませんので、あの自力でですね、中間支援団体だから NPO を応援する NPO ですから主要な仕事は NPO を応援するんですけれども、それではお金にならないわけですね。お金がないから取れないわけですから、ということは必然的にあの中間支援団体をやろうというところが資金稼ぎをするためには自らが直接的な収益事業をやらなければならないと、こういうことにあのなってきます。でその一つのきっかけがあのチャリティーショップじゃないかなというふうにあの思っています。であのまあ、私は NPO の側の人間ですからそういうふうに言うんですけど、あの NPO があった方が、NPO と関係ない一般の市民の人も得するんですよね。勝手にあのサービスあの作ってくれるわけですから、だからそういう NPO を作っていくっていうのはあの国民全体の役割仕事だというふうに思います。まあ、おかげさまで税制が NPO に優遇措置になりまして、まあ、民主党政権の唯一の仕事がそれだったと思うんですが、まあその一つしかやらなくても、いいものを残してくれたので、まあ、あの安らかにあのお眠りいただければいいと思うんですが、そういうふうに物事を立てて、で特にあのリタイアしたあの男たちが知恵を出し合って、あの地域にあの、まあ、コミュニティビジネスって言ったらいいと思うんですが、そういうものを、チャリティー の, あのショップを中心にしてこうずっと重ねていく、便利屋もやるし、から地域のサービスもやるし、あの移動サービスもやるし、あのいろんなことをですね、食事サービスもやったらいいと思うんですが、あのそういう時代になってきた。でそういうことができないと、中間支援団体の経営はなかなかできないということだと思います。あとはまあ寄付のことがあるんですけど、これはちょっとあの今申し上げてもあんまり意味がないと思いますので、だからしかもチャリティーショップチャリティーショップって言ってるのはそのお店を作りたいということもあるんですが、そこが持つ機能がものすごく重要で、ほっといてもその機能はいろいろこうかぶさって重層化してきます。そういうことを期待してあのできるだけあちらこちらであのこういうチャリティーショップができて、でそのことのネットワークができて、まあ、応援の仕組みができると日本の国もちょっとぐらい良くなっていくんじゃないかなというふうに思っているということでございます。
はい、ありがとうございます。今の話の中で翔野さんが代表されている国境なき楽団っていうの、まあ、どちらかというと事業型 NPO っていう、まあ、自立する NPO っていう考え方もあると思うんで、まあ、そこへの感想も込めながらちょっとお話しいただけますか。
はい、はい、5万ある NPO のうちの、一つなんですけど、本当にお金がないんです。それで設立してから7年経つんですけども、どうやって今までやってきたんだろうと思うぐらいなんですけども、このお店は自立のため の収益事業としてやってますけども、じゃあそのための活動費をちゃんと、稼いでるかというとそうでもなくって、そちらもすごく大変なんですね。で音楽を通したボランティア活動、社会貢献、国際支援という、そういうものを活動の主にしていますので、音楽というと娯楽とか趣味だとか個人的な何か快楽のためというふうに捉えがちで、行政からの支援を受けられることはまずないんですよ。どうしてなんだろうといつも思うんですけど、どんだけ頑張って助成金申請してもダメで、中間支援組織の方にそのノウハウをぜひ教えていただきたいなと思ってるんですね。 ただ自信を持って言えることは、この活動に関わってくださる皆さんがいつも楽しいと、いう気持ちを、持ってくださいます。楽器もたくさん全国から寄付していただいてるんですけどもね、寄付してくださる方もこの楽器がね、実は主人が使っていたハーモニカなんですと。で、何回も引っ越しのたんびに持ち歩いてたんだけれども捨てるわけにはいかない、でも誰かが使ってくれるのであればぜひ使ってくださいということで送ってくださる、その方の気持ちが救われるんですよね。で、ボランティアの方集まってみんなで寄付のされた楽器を磨くんですけども、地味でつらい作業なんですよ。だけども磨きながらピカピカにしながら、古い楽器でもピカピカになったら今度使う人が嬉しいだろうなという気持ちをイメージして磨いてくださってるんです。で、去年震災がありましたのでね、被災地もたくさん楽器を届けました。で、届いた先でも皆さん喜ばれるし、一つのこれはアクションで、楽器を寄付するという行動、勇気を持って寄付することにした、磨きたいがありますで勇気を持って集まってきた、でこれを送ります。で、その人たちも嬉しい気持ちで、ちょっといい話なんですけどね、今年になってからいろんな国からこんな楽器欲しい、あんな楽器欲しいって言われまして、でもうちには在庫がない、でも被災地の方にたくさんもらったのが余っててあるよっていうことで、それをいただいてきて、カンボジアに送ったりとか、いろんなところに送っている、こういうなんか物に気持ちが乗っかってるものがずっと回っていくっていうのは、誰か一人がアクションを起こさなかったらないことです。一番最初に楽器を送ってくださった方があるからずっとこうつながっていくっていうね、こういうは、きっとチャリティーショップでもそんな気持ちの、物のリサイクルと気持ち の輪の広がりがきっとあると思うので、ぜひ頑張ってやっていただきたいと思います。あと助成金はどうして取れるかぜひ教えてください。
いつでもちょうどですね、ちょっと私の方からの話の後、会場におられる方にね、発言および質疑応答していただきたいと思うんですけど、NPO で NPO 法の中で、本来事業とその他事業というふうに分けられていると思うんですよ。で、そこへちょっと私の出身母体はフリーマーケット主催団体協議会っていうフリーマーケットを、主催している団体で、ここが大体年間3000万ぐらいの収益金があります。出店者からお金を巻き上げております。で、ただこういうね、今度は団体間において本来事業をやるっていうのは私が昨年ちょっと代表になりましたけども、 NPO 埼玉ネットっていうのは埼玉県内における中間支援団体で、はっきり言ってそこはお金は入ってこないわけですね。で、そこをそうですね、設立してからほとんどずっと毎年毎年フリーマーケットの方で支えていってきたというのがあって、それが震災後は私が市民キャビネット災害政務会長という立場もあったので、災害とかそこのところについてですね、稼げるところがあるからある程度やっていけるというのは事実だと思うんですよね。だからこのチャリティーショップがですね、ある程度軌道に乗って、そこのお金がそういう団体に回せるようになるのが一番いいんじゃないかなと。で、機能的にね、チャリティーショップの機能というのは直さんが先ほどから言われているところと同時に、やっぱり資金的なところを支え得るようなもので、助成金がですね、ちょっと私の感想でこう飛びますけども、東日本大震災が発生してですね、いわゆる名だたる中間支援団体とか名だたる NPO は最初のうちほとんど動いてないですよ。これは行政に縛られちゃってるんですよ。行政の仕事をやらなきゃいけないから、要するに余裕がないんですね。ただちっちゃな団体というか思いでやってるところは本来事業を投げ出してやってますから、よくやってますよ。ただそういう団体は途中でも息切れしちゃってるんですね。そこへのバランスもあるんでしょうけども、ただそういうところを含めながら、少し東日本大震災での経験をですね、 思いながら、まあ、中華船団体のありがたみたいなもの、直樹さん先ほど言われましたけども、そういうところ含めてちょっと考えていかなきゃいけないのかな。
気づく。